なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は、3月の13日の水曜日でございます。3月の13日、と聞くとね、皆さんは一体ね何の日かお分かりでしょうか。これはですね313ということで、これ数字にねヒントがあるんですけれども、1が3で3度されてますよね。なので本日はね3度1の日と言われてるんですって。ねえ、聞いてみると、あ、なるほどなって、考えた人って天才だなって思ったりもするんですけれども、私もねいつもねこのラジオを収録するにあたってメールをね皆さんから募集してるんですけれども、その時に何のテーマにしようって思った時に、今日は何の日っていう風に調べるようにしてるんですよ。そこで313で、あ、なるほど、今日はサンドイッチの日がすごいなって思ったりね、もう国民的行事というか、バレンタインデーとかね、例えば、明日3月14日はホワイトデーだったりとか、もうそういうね誰しもが知ってるイベントだったらまあわかるんですけれども、何でもない日でも必ず何かしらあるんですよ、検索してみると。なので例えばなんですけれども、自分が生まれた日で検索をしてみて何の日、意外とね何とかの日とか何とか記念日とか、そういったね名前が、たまにねこう出てきたりとかするから結構面白いですよ、検索ね。たまにねこう時間のある時に検索してみるのもいかがかなと。あとは私はね1987年1月の24日生まれなんですけれども、自分が生まれた日に、一体ねどんなことがあったんだろうって歴史を遡ってみたりとか、そういったのもね面白いんじゃないかなって思ったりもしました。ところで皆様、最近ねやっと春らしくなってきたなっていう風に私は感じてるんですけれども、なんでかというとね、日がまず長くなったね、日がねなんとなく長くなったなっていう感じがして、前だったらね4時台でもう夕方4時台で結構暗かったりとかしてたんですけど、最近だったらね5時過ぎてても明るいですもんね。まあ、もちろんね住んでる地域にもよるかなと思うんですけれども、私がね現在住んでいる地域はですね5時過ぎててもまだ明るい。なんかねこう日が長くなってくるとね嬉しくなっちゃうんですよ私ね。えなんとなく、まあ、だからそれがねこう春に直結するわけではないんですけれども、だんだんこうね日が長くなってきたなと。そしてなんとなくなんですけれども、気温もねもう極端に寒いみたいなこともなくなってきたなって思ったりするので、このままねどんどんどんどん春らしく感じられる日がね増えていったら嬉しいなって、そんな風に思っております。体調とかもね皆さん崩してないですか。またねコロナとかインフルエンザとかもまだまだ猛威を振るっておりますので、引き続き気をつけていきましょう。安倍はですね体調は全然ね元気なんですよね。風邪ひいたりとかもおかげさまでないですし、ただねここ数日の間にギターをね弾けなくなるっていうことがあって、なんでかと言いますと左手がね腱鞘炎になっちゃったんですよ。でたかが腱鞘炎って思ってたから、なんとなくね左手ちょっと痛いなぐらいだったんですけど、それがねだんだんだんだん痛みが増してきてしまって、日常生活にもねこう支障をきたすようなことにねなってしまって、あ、これはいけないなって思って湿布を貼ったりとかして、ちょっと安静にねして、もうねかねこでね5日間はギター触れてないかな。ねえもうギターが恋しいですよ。 ということでね、多分この放送されてる日にはもうね良くなってるはずなんですけれども、ちょっとねまだまだ油断はできないなというところで、私もそうなんですけれども、皆さんもね何かこうねこう体に異変を感じたりとかしたら本当に早めにね対処した方がいいなって、大丈夫大丈夫って思ってても実は大丈夫じゃなかったりとかねするので、お互い免疫力を高めてですね楽しい日々を送っていきましょう。ということで、後半にですねこのサンドイッチ、先ほど今日はサンドイッチの日だよっていう話をしたんですけれども、3月の13日、サンドイッチの日ということで、皆さんの、ね、好きなサンドイッチの種類についてお話をね聞いていこうかなと思っております。サンドイッチって普段食べますか皆さん。私はご飯派なんですよ。圧倒的にご飯派なので、パンとかってねあんまり食べないで、メインでねパンを食べるっていうこともなかなかないんですけれども、ただサンドイッチはねコンビニとかでたまに食べたくなってね買ったりとかするんですけど、メール募集の記事にも書いたんですけれども、卵系がね結構好きなんですよ。卵サンド、シンプルなね、卵サンドがすごく好きで、別にねハムとか入ってなくてもいいのよ。ハム卵とかいろいろあるんですけど、本当にシンプルにね卵だけでも全然私はよくって、たまにね見かけたら買う。あとはもうねサンドイッチにもねこうお肉系が入ってたりとか、結構ねこうボリュームっていうのかな、ボリュームとかもね満点なサンドイッチもありますし、カツサンドとかね、例えばねカツサンドとかもそうですし、なんかねそういった種類もねたくさんあるので、リスナーのね皆さんは一体どんなサンドイッチが好きなんだろうっていう風にねちょっと気になったりとかしたので、後半のねメール、皆さんのメールを読んでいくのがすごく楽しみです。はい、ということでですね、後半はサンドイッチトークをもっともっとしていきたいなと思います。サンドイッチではないんですけれども、私ね最近ホットサンドを食べたんですよ。ホットサンドで、このねホットサンドって普通にねこう食パンの耳ごとかな、耳ごとだね、耳ごとを、まあ、半分にね切ったりとかして具材を挟んで、で焼くみたいな感じで、私は、この間ね真昼の月夜の太陽っていうライブハウスでホットサンドを久しぶりに食べたんですけれども、その時に食べたね、ホットサンドもすごく美味しくって、あとは私のお母さんがねホットサンドメーカーみたいなのを昔持っていて、そのホットサンドメーカーでホットサンドをよくねお母さんが作ってくれてて、その時にね忘れられないのがバナナチョコ、チョコバナナね、チョコレートとバナナをサンドして、それで、ね、焼くの、それがねすっごい美味しくって、お母さんまた作ってみたいにねよくリクエストしていた記憶がありますね。夢がね広がりますよねホットサンドってね。だから、まあ、サンドイッチとはねまたちょっと違うかもしれないんですけれども、でもねすごいこうなんだろうな、似たようなというかね、サンドしてるのには変わらないので、ホットサンドとかもすごく大好きなんですけれども、またね久しぶりに食べたいなって思ったりしました、このメールを、メールというかねテーマにした時に。ということでここでね阿部静香の楽曲を1曲お届けをさせていただきまして、そして、後半ねサンドイッチトークに行きたいなと思うんですけれども、今日は、阿部静香のオリジナル曲の中で、どこにいてもというね曲をお届けしたいなと思います。どこにいてもつながれる、どこにいてもね楽しい時間は共に過ごせる、配信の中からね生まれた楽曲なんですけれども、こちらをお届けしてみたいと思います。聴いてください、どこにいても。
味気のない乾いた毎日、画面を開くと 楽しい空間。休憩場所、心温まる時間、笑いあったり涙したり、幸せがある。どこにいてもつながれる、どこにいても一つになれる。大丈夫、一人じゃないって、そう思わせてくれる。離れていてもつながれる、離れていても一つになれる。いろんな景色を大切な仲間たちと、味気のない乾いた毎日、いつしか
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でどこにいてもお届けいたしました。それでは、後半に行きたいと思います。後半はですね、皆さんからいただいたメッセージをお読みしながらですね、サンドイッチトークを繰り広げていきたいと思います。サンドイッチってね、なんとなくなんだけどピクニックとかそういうイメージもねすごくあるんですよね。だからどこか出かける時だったりとか、そういうね時にサンドイッチを朝から作ってで持ってくみたいな。そこでもでもね、おにぎり派と分かれるのかな、おにぎり派とそして、サンドイッチ派と分かれるのかもしれないんですけれども、阿部家はねおにぎり派だったな。いつもおにぎりね作ってどこか行く時には持ってってって感じで、まあ、さっき言ったようにお母さんがね、あのサンドイッチというよりかはホットサンドメーカーを持ってたので、ホットサンドをね作って持っていくってことはよくあったんですけれども、皆さんのね自宅はどんな感じだったでしょうか。ではでは、皆さんからのメッセージをお読みしていきたいなと思います。今回もねメッセージを送ってくださった皆様ありがとうございます。それでは行きましょう。静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。好きなサンドイッチは、新幹線車内販売のサンドイッチです。とんかつ、ハムチーズ、卵、ポテトサラダの4種類のサンドイッチが直方体の箱に入っていて、高級感もありとても美味しかったです。昆布茶やジャスミン茶と一緒に楽しみました。車内販売はなくなってしまうけど、サンドイッチはキオスクやどこかでまた購入したいです、ということでね、ありがとうございますね。え、山本さんありがとうございます。これハムチーズ、私ねチーズ系のサンドイッチも好きなんですよ。だからね、わかるわかると思いながら聞いてたんですけれども、このね車内販売もなくなってしまうんですよね。そうなの。だからやっぱりね、こう車内販売って、まあ、利用してる方にとってはね乗る楽しみもあったかなと思うんですけれども、やっぱり時代の移り変わりなんでしょうね。当たり前のようにあった、車内販売もねなくなりつつあるということで、本当にね当たり前なことってないんだなって 改めてね思ったりもしました。ちなみにこのねとんかつ、ハムチーズ、卵、ポテトサラダの中だったね、山丸さんはどれが好きなんだろうね。私的にはやっぱりね、順番をつけるならば、あーでもどうだろう、卵とハムチーズ同率1位かなって、ずるい卵とハムチーズどっちも好きだな。で、とんかつ、ポテトサラダかな。意外とね、私ポテトサラダって食べないんですよ、意外とね。なので、ハムチーズと卵がほぼほぼ同時。いやでも卵かなね、なんだかんだね、さっきまで前半で卵を押してたのにね、ここに来て1位が揺らぐってね。卵、ハムチーズ、とんかつ、ポテトサラダかな。またね、今度機会があったら山本さん聞かせてください。ありがとうございます。では、続きまして、串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。好きなサンドイッチベタですが、やっぱり卵サンドでしょうか。マヨネーズ、バターとよく合うのはやはり卵でしょう。濃厚な卵がたっぷりのセブンの卵サンドがお気に入りです。ちょっとリッチな時は熱いカツとソースのカツサンド、ちょっと温めると最高に美味しいです。さらに野菜好きなオイラはベーコン、レタス、トマトの3種類が挟んである、ベーコンレタスサンドでいいのかな、これ BLT ね、サンドも好きです。ただかなりお値段はしますけどね。スイーツ感覚で食べるなら、いちごなどの果物とホイップクリームたっぷりのフルーツサンド、もはやこれはサンドイッチではなくてショートケーキみたいで絶品ですね。基本パンはオイラの中ではおやつなのですが、サンドイッチだけは食事として勝手に認めているので、仕事などで時間がない時の朝食によく食べてます、ということでね、今いただいたんですけれどもね、これね、私ひろちゃんのメッセージを読ませていただいた時にね、私とねすごい一緒だなと思ったのね。まず卵サンドが好き、しかもセブンの卵サンドめちゃくちゃわかります。卵たっぷりですもんね、大好きです。あとはこのね、パンはオイラの中ではおやつなのですが、これがねすっごい納得私もパンってね、なんかご飯としてっていうよりもなんかおやつなんだよね。そう、私の中でね、パンと、カップラーメンはおやつですね、なんかご飯って感じがしないんだよね。でもサンドイッチは食事ってね、すごいわかるの、これ共感しかない、ひのちゃん。そう、私もねそういうタイプです。だからサンドイッチだったらなんか朝ごはん食べたって感じがするんだけど、あとはね好きなパンの種類にもよるんじゃないかな。私はね、メロンパンとか結構好きで、メロンパンって朝ごはんって感じしないんですよ。やっぱりなんかお菓子みたいな、おやつみたいなね感じがして、もしこれが惣菜のパンとか焼きそばパンとかね、例えばそういったものだったら、まあご飯かなっていう風に思ったりする。まあ挟んである内容にもよるのかなっていう感じはするんですけれども、基本的にひろちゃんと考え方がめちゃくちゃ似てますね。卵サンドが好きっていうのと、パンはおやつね、すごい共感ですわね、このね、スイーツ感覚のね、このホイップとかが挟んであるのもすごくいいなって思ったりするんですけれども、でもやっぱりね、卵サンドとかがいいかなってね。いちごとホイップクリームだったらショートケーキ買うもんねね、そういう問題かっていう感じなんですけれども、ひろちゃんありがとうございます。すごいね共感しました。続きまして、同じく串戸からですね、ロマンちゃんありがとうございます。サンドイッチ好きな組み合わせはということで、外出中のおにぎりサンドイッチ便利ですね。自宅に食パンがあるときは間に合わせの食材でお気軽に自家製お手軽サンドイッチはお楽しみかも。ちなみにサンドイッチはイギリス人のサンドウィッチ伯爵かなが、考え出したと言われているようです。どれもこれも大好きな組み合わせの朝昼晩サンド一致したサンドイッチならきっと嬉しいでしょうか、飽きるでしょうか。シータンは卵大好きですから、きっとそれとも、ということでね、いただきました。結論から申し上げますと、飽きると思いますきっと飽きると思います。これがね、私が前からね言ってる蒙古タンメン中本さんのラーメンだったら飽きないと思う。むしろね、はしごしたことあるもんだって、私実際に過去にねはしごしたことがある。さすがに同じ店舗だったらね、なんかさすがにちょっと恥じらいがあったので、わざわざ店舗を変えてね、2店舗はしごしたことありますもん、同じ蒙古タンメンで。だけどサンドイッチは多分飽きるかなっていうのが私の考え ね、本当にね、こう何か食パンと家の中に何かね、こう挟めるような食材があれば、サンドイッチってね、簡単に作れちゃうからいいよね。もうね、私はサンドイッチをもし作るとしたら、パンの耳をまず切り落とします。で、切り落として、そのね、パンの部分っていうのかな、白い食パンの部分に何かを挟んで、で、切り落としたパンの耳はね、揚げパンにしてたな、昔。揚げパン。で、油で揚げて、それに砂糖をまぶして、まあ一度で二度おいしいみたいな感じでやってた。ね、サンドイッチ作るときって皆さん耳ごといくのかな？どうなんでしょう？ね、なんかいろいろとね、きっと好みとかもあるんでしょうけど、私はね、パンの耳を切り落として、柔らかい部分だけでサンドイッチを作って、パンの耳は油で揚げて砂糖をまぶしてっていうのが好きでした。はい、ということでね、ロマンちゃん、私は多分飽きると思います。ね、やっぱりね、美味しく食べられるうちが一番最高ですよね。ということで、ロマンちゃんありがとうございました。最後に岐阜県の、感激さんからです。ありがとうございます。サンドイッチの好きな組み合わせは卵とハムですね。やっぱりこれでしょうね。それと飲み物はコーヒーです。サンドイッチを食べるのはほぼ朝食しか食べないので、軽めの具材を選びます。だからとんかつサンドは選ばないかな。さっきからサンドイッチって言ってますが、実は私サンドウィッチって言います。大阪出身の私としたら、これが標準語と思っています。串野出身の静香ちゃんはサンドウィッチって言いませんかって、これまたね、面白い質問が来てましたね。これはね、最後にお答えするとして、やっぱりね、朝ね、出かける前とかね、こう出かける時とか、やっぱりね、こうサンドイッチは朝か昼っていうイメージ、まあわかんないけどね、中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、夜にサンドイッチ食べるって方はなかなかいないんじゃないかなって思ったりしたんですけれども、そうね、朝ね、卵とハム、やっぱね、卵とハム定番ですよね。卵を好きな方やっぱり多いんじゃないでしょうか、間違いなくね。それにコーヒーってね、もう本当にこの上ない幸せというか、最高の組み合わせかなと思いますね。そしてね、このね、感激ちゃんからの質問なんですけれども、サンドウィッチ言わないですね言わないです。やっぱね、サンドイッチですね、私はね。これって関西の方なのかな、関西出身の方はサンドウィッチなんでしょうかね。でも英語で書いたらこれサンドウィッチだよね、きっと。でね、実はね、感激ちゃんのこのメールをいただいた時に、女子プロレスラーの倉垣翼さんにも聞いてみたんですよ。実はね、来週のラジオの放送分のメッセージで、あのサンドイッチをテーマにしてるんだけど、翼さんはサンドイッチ、サンドウィッチどっちで言うって言ったら、オラはサンドイッチかなって言ってたけど、でもね、サンドウィッチって言う時もあるって言ってたかな。あ、でもほぼサンドイッチだね。これって関西がそうなのかな。これちょっと気になるね。あの配信とかでもみんなに聞いてみようかな。このラジオの放送日が終わった後とかにね、ちょっと聞いてみようかな、サンドイッチなのかサンドウィッチなのかね。え、でもね、私の周りはやっぱり北海道とか、まあ、東京とか、まあ、関東だったり東北だったりとか、その後で、あ、その辺りでサンドウィッチって言ってる方あんま聞いたことないな。ちょっとこれは調査しがいがありますね、感激ちゃんね。え、ちょっと気になるので、配信とかでもね、みんなに聞いてみたいなって思いましたね。ええ、ありがとうございます。すごく興味深い質問をね、いただきました。ということで、ここでね、阿部静香の楽曲を1曲お届けしたいなと思います。ちょうど今ね、倉垣翼さんの話題がちょこっと上がったので、現役女子プロレスラー倉垣翼さんの25周年記念興行の時に私が作って送った楽曲、行くぞファイヤーという曲をね、お届けしたいなと思います。皆さんきっとね、明日の朝ごはんなのか、まあ、昼食なのかわかんないですけど、サンドイッチ食べたくなったんじゃないでしょうかね。食べたくなった方はぜひね、サンドイッチ食べてみてください。ということで、行きたいと思います。行くぞファイヤー、聞いてください。
変えてくれたのはあなたでした。強い弱いだけじゃない、もっと深くて感動的なドラマがそこにはありました。
いくぞファイヤー。
どんなに 口止めされてもどんなにボロボロになっても熱い声援で奮い立つここの頑張れ青春一生青春羽ばたく翼まとめていくぞアルゼンチン圧倒的なパワーで沸かせる場内コーナーからはムーンサルト惜しみない努力で発揮されるセンス反対されていた世界でも続けてきた世界
阿部静香のジンギース乾杯阿部静香で行くぞファイヤーお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。3月の18日の月曜日名古屋のスペードボックスさんで、ライブをさせていただきます。この日はですね1枚のチケットで、私がですね1月の末にワンマンライブをさせていただきましたハートランドさんとスペードボックスさんを行き来できるサーキットイベントとなっております。阿部の出演はですねスペードボックスの方となっておりますのでぜひ皆様ね、よろしくお願いします。配信チケットもございますので、配信での応援もねもちろん大歓迎でございます。めちゃくちゃ嬉しいのでねぜひよろしくお願いします。そして3月の20日水曜日はですね岐阜県の海津市にてイベントが、ね、行われる予定なんですけれどもこの収録を行っている3月の9日現在ではですねまだ詳細がね不明となっております。またですね続報を皆さんお待ちください。よろしくお願いします。そして個人的にすごく楽しみなのが3月の22日の金曜日この日はですね釧路のアコースティックカフェほうぼうさんにて釧路をね拠点に頑張っているギター弾き語りのね、浅川樹希くんと初めてツーマンをさせていただきます。樹希くんはね私よりも全然若いんですけど考え方とかもすごくしっかりしていて本当にね私尊敬してるんですよ。だからその尊敬している樹希くんと初めてね一緒にライブをさせていただけるということですごく楽しみにしてます。ぜひですね19時30分スタートとなっております。平日でもあるんですけれどもぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、3月は、ね、比較的ライブがちょっと少なめにはなってるんですけれどもワンセブンライブっていうねアプリを使って配信はほぼ毎日やっておりますしぜひ、SNS とかでもね応援をしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。では今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだけ見てみるふりでうまくごまかしてきたけど今度はそうもいかないみたい。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから自分らしくいるため 笑顔でいてる、それだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしく